それでは横浜市民まちぶしん事業の特集からです。先ほども言いましたが、横浜市民まちぶしん事業という取り組みは、市民が主体となって行うまちづくりに対し、横浜市が支援や助成を行うというものです。昨年は緑区のプラットキリカフェをご紹介しました。今年ご紹介するのは、港北区 JR 横浜線小机駅から徒歩5分ほどのところにあります、町カフェ白里ノスタルジアというカフェです。このカフェを運営している一般社団法人、居場所づくり浜仲間代表の岩田聡子さんにお話を伺いました。さあ、今日は町カフェ白里ノスタルジアにお邪魔しているんですけれども、可愛らしい一軒家2階建ての建物で、今お邪魔しているのが1階のカフェ部分ですね。ガラス張りの木のドアを開けると木のカウンターがあって、壁の側にも、木の椅子があって、コーヒーのいい香りもするね、素敵な空間となっています。改めてこちらの町カフェを運営されているのが居場所づくり浜仲間さんということなんですが、岩田さん、こちらどういった団体なのか、まずは教えてください。
はい、居場所づくり浜仲間は、この辺の地域で、居場所を作っている、団体で、団体 の最終的な目標としては、地域ホスピスというものの設立を目指しているんですけれども、
はい、
まずはみんなの居場所を作りたいということで活動しています。
はい、いつ頃から活動されてたんですか？
2014年ぐらいから。
はい、はい、もうじゃあ10年近く活動されているということですね。はい、そんな中で今はこうして町カフェを作られたということなんですが、町カフェを作られたきっかけも教えてください。
あ、そうですね、この地域実はコーヒー飲む場所が一軒もなくて、で、地域の方がやっぱり集ってちょっとおしゃべりをしたくても、コーヒー飲める場所がないよねって言ったところから、まずはコーヒー飲めるという場所を作って、みんなで集って、そこが居場所になるようにっていうことで、カフェを作りました。
今居場所というキーワードで出てきましたけれども、皆さんが考えている居場所ってどういうイメージですか？
誰でも気軽に立ち寄れて、やっぱりおしゃべりができる場所、で自分の話を受け止めてもらえる場所っていうのが、その人たちにとっての居場所なのかなっていうふうに思っています。
で、今お邪魔している1階のところがこのカフェスペースになっていて、階段を上ったところに、お部屋が2つありまして、鍵のかかる小さいお部屋と、でもう1つフローリングと畳になっていて、もう靴を脱いでゴローンってできるスペースになってましたが、2階はどういったスペースですか？
2階はレンタルスペースとしても貸し出しはしてるんですけれども、私たちもそのイベントを企画して、例えば親子で参加してもらって、赤ちゃんがそのままゴロゴロできるような場所になっていますし、あとはスマホ教室だったりとか、ギター茶会、音楽、
ギター茶会、
音楽のイベントだったりとか、いろんな畳敷きではあるんですけれども、いろんなイベントが開催できるようになっています。でもう一つの小さい部屋っていうのが、相談室なんですけども、さっきカフェでおしゃべりをするって言った中で、やっぱりちょっと話がもう少しじっくりと聞かないといけない人っていうのっていらっしゃって、で相談室に行くことでプライバシーを保ちながら深いお話をするっていうところで相談室を作っています。
なるほど、もう一人一人に寄り添ったようなスペースも作られているということなんですが、岩田さんがやはりこういった活動を始められたきっかけというか、こういう場所を作りたいって思った大元のところってどんな思いですか？
そうですね、活動自体は2014年からいろんな場所を間借りしてやってたんですけれども、どうしてもさっき言ってた一人の方にじっくりお話を聞くっていうのって、曲がりだとできないっていうんですかね。本当に毎日空いてないと、その人が次に会える時が来週だったり来月だったりってするので、毎日空いていて誰かがその人を受け止める場所っていうのって常設じゃないとやっぱりダメだよねっていうことがあって、私たちの団体自体はもう2014年からいつか常設の場所を持とうねっていうのは言ってたので、そこがきっかけかなと思います。
はい、そしてこちらの建物は皆さんで手作りで作り上げられたっていうのを伺ったんですけれども、
そうですね、2階の壁なんかは左官作業をみんなで やったりとか、うん、もうあのコーヒーテーブルなんかもあの前に、ここって築50年以上の建物なんですけども、それの階段板を使ってこのテーブルを、
木の可愛らしいコーヒーテーブルありますが、はいはいはい、じゃあ元々のこの建物に使われてた階段使ってるんですか？なんか味がありますね、はい、受け継がれてる感じがしますね、はい、じゃあ地元の皆さんとかで左官されたんですか？
そうですね、ほとんどが地元の人だったと思います。
へえ、はい、この1階の壁のところに大きなあの城里ノスタルジアマップっていう地図が描いてあるんですけれども、これはもうこの辺りの地図ですよね。小机駅があって小机城址とかも書いてあります。
はい、そうですね、ここが、いわゆる城里地区っていう、エリアになるんですけれども、はい、あの下に新幹線がちょっと書かれてるんですが、うんうん、その下の方が岸根町というところで、
はい、
その真ん中、ちょうど町カフェが書かれているところが鳥山町 で、
うんうん、
で駅近くだったりそのお城のあるところですね、城址があるところが小机町っていう、うん、この3つの町を合わせて城里っていうふう
に。なるほど、はいはい、こちらはどなたが書かれたんですか？
これはですね、あのここを設計した設計士さんがやはり町武神で、ご自分の場を開いた関口春江さんという方なんですけども、
はい、
彼女の場で、アーティスト の、 そのアトリエをこう開かれてるんですけども、そこのアトリエにいらっしゃるアーティストさんに書いていただきました。
何か緑もたくさんあって何かこう町の勉強にもなる ね、はい、可愛らしいマップになっています。はい、そして今回の横浜市民町武神事業の助成を受けられたということなんですが、あの町武神事業を活用してよかったなっていう点についても教えていただけますか？ま
あ、すごく実は大変だったんですけど、やっぱ町武神って、だけどやっぱりその今まで知らなかった方とつながる、あの町内の方っていう意味でつながるっていうのは町武神ってやっぱすごい力を持っているなっていうふうに思いましたし、
はい、
であの自分たちの力以上にやっぱり横浜市 の、 あの方だったりとか、その行政、区だったりとか、うん、そういった方がその町武士に対してあのやっぱ協力的なので、あのこう認知度が上がったというか、
あ
のそういったところは私たちの力ではなかなか及ばないところだったので、あのとてもやってよかったなというふうに思います。
ここからは、町カフェ城里ノスタルジアを運営する、居場所づくり浜仲間副代表の川瀬優子さんのお話です。さあ、今お邪魔しているカフェなんですが、はい、あの、気軽にお茶が飲める町のカフェということなんですが、どういった特徴があるのか教えてください。
このカフェは、まあ、普通のカフェとは少し違っていて、1階の入り口が少しセットバックして作られていると思うんですけど、
はい、
そこに街の情報とかそのイベントの情報などを置ける掲示板と、 あと外のお席、
はい、
チラシなどを置けるラックと、あと、まあ、ベビーカーで来た方なんかは置けるような場所も作っていて、そのただコーヒーに飲みに来るのももちろん嬉しいんですけれども、
はい、
他にこう街の情報が欲しかったり、うん、お話をしに来たりっていう部分にとても重きを置いているカフェになります。
はい、カフェということでどんなメニューがあるのか気になるんですが教えてください。
はい、飲み物もあの数種類あるんですけれども、あとカフェで、手作りのケーキをお出ししています。
はい、そのケーキは川瀬さんが作られてるんですか？
はい、
はい、
そうなんです、うん、で季節のシフォンケーキとあとベイクドチーズケーキを今お出ししてます、
うん、はい、こちらにお写真もあるんですけれども、美味しそうなケーキが並んでますね。季節のシフォンケーキっていうと今は何になりますか？
はい、今は、プレーンシフォンケーキになるんですけれども、
はい、
2月のバレンタインの頃なんかチョコレートシフォンケーキなど作っておりました。
はい、いいですね。あのこれからこのメニューも増えていくんですか？
はい、メニューもいろいろ増えていくんですけれども、その中で3月の日曜日から始めたんですけれども、朝朝食をこちらでモーニングということで、皆さんで集ってご飯を食べるということで始めております。
はい、またスイーツの方も展開されますか？
はいはい、いろいろ私も挑戦していきたいと思うんですけど、もともと私和菓子の職人やってまして、まあ、だいぶちょっとやめてから経つんですけど、
はい、
うん、材料は基本的なものを使いますけど、作る工程をすごく丁寧に作っているので、うん、 まあ、そこにいろんなことをチャレンジして洋菓子というかねケーキなども出していけたらなと思ってます。
はい、はい、これからますます楽しみですね。あの2階のスペースについてもちょっと伺いたいんですが、はい、2階は具体的に他にはどんなことされてるんですか？
2階は今あの、まあ、近いイベントですとパンの教室の先生が来ていただいて、はい、パン作りの日があったりとか、まあ、先ほども申し上げましたけどギター茶会というギターの練習会などがあったり、あと高齢者の方のサロンっていうのを浜中までやっているんですけれども、そういうサロンが毎週水曜日にやっております、
うん、はい、本当にこうしてお話を伺っていると幅広い世代の方が活用できる場所だなという感じがするんですが、はい、今年の1月にオープンされてあのいらっしゃる方はどんな方が多いですか？
1月にオープンしてからだんだんこういろんな方に知っていただいているのか、はい、若い方から高齢の方まで、うん、ちょっと前を通りすがった時に寄ってみたよっていう感じの方と、うん、
はい、
あと初めてなんですけどここテイクアウトできますかとかって来てくださる方とか、はい、うん、いろんな年代の方が来ていただいてます、
うんうんうん、実際にあの待ち望んでた方も多いと思うんですが、どんなお声がありますか？
はい、やっぱりこうみんなで集まれる場所がそもそもこの辺になかったっていうことと、ケーキを食べてコーヒーを飲んでちょっとゆっくりできるカフェっていうのが全然なかったっていう声はやっぱりありまして、
はい、
それができたっていうのがもう本当にありがたいって言ってくださる方もいらっしゃって、
はい、
はい、いろいろ嬉しいご声をいただいてます。
わかりました。川瀬さんありがとうございました。
ありがとうございました。
では再び代表の岩田さんに伺います。改めてあのこちらのカフェの名前が町カフェ白里ノスタルジアということなんですが、この名前に込めた思いも伺えますか？
そうですね、あの結構賛否両論あったんですけどこの名前、文字一つ一つに町カフェにも白里にもノスタルジアにも私たち愛着があって、
はい、
でまあ、何よりもこの白里っていう町をふるさとって思っていただきたいなって、うん、そういう人が増えたらいいなっていうような思いがあって、まあ、ノスタルジアっていうキーワードを使ってるんですけれども、
はい、
まあ、あの町武士の時からそのノスタルジアプロジェクトっていうことでその自分の町をふるさとにしようっていう、うん、あのそういう思いでこのノスタルジアはそのまま使いはしてもらいました、
うん、こういった場所があることでよりなんか自分たちのふるさと、こうして地元がね好きになるきっかけにもなっていくのかなと思います、うん、あの今後の展望や夢についても教えてください。
そうですね、あの実はこの鳥山町ってあの白里の中に鳥山町ってあるんですけど、この町カフェがある鳥山町ってすごく広くて、はい、でここをその鳥山町の中の4地区のうちの一つの地区なんですね。で他の地区からここ来るのって結構大変なんです。そうするとやっぱりそのこの地域の中にこういう居場所って1個じゃ足りなくて、うん、いろんなその地域の中にこのちっちゃい居場所ができて、その居場所同士が今日はあのあっちのカフェでこういうのやってるよとか、そういう情報をここからあのここに来た人に伝えてあげて、その人たちがまた街へ出ていくっていう、そういう場所になればいいなと思いますし、またそういうこう連携できるあの小さな居場所がこの地域にたくさんできればいいなっていうふうに思っています。
なんか拠点がこうどんどん線でつながっていって、
そうですね、
はい、大きななんか流れみたいになっていきそうですね。
はい、
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に居心地が良くて、取材後美味しいシフォンケーキとコーヒーをいただきながらすっかり長居しちゃいました。あの何時間もいらっしゃるという方本当に多いそうです。町カフェ白里ノスタルジア、お休みは火曜日と木曜日です。基本営業時間は午後1時から5時までですが、イベントがある時などは午前中も空いているそうです。またボランティアでカフェに関わりたい方は、月に一度コーヒー入れ方講座を開催しているので、ぜひまずはそちらに参加してコーヒーマスターを目指してください。詳しくは居場所づくり浜仲間のインスタグラムのアカウント、アカウント名がローマ字で横浜アンダーバー浜仲間、こちらをご覧ください。そして横浜市民まちぶしん事業について詳しくは横浜市のウェブサイトをご覧ください。